私たちの天のお父様、またイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
初めて会う方もいらっしゃいます。今年明けましておめでとうございますそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教タイトルは、あなたの役割を果たしなさいというタイトルです。私たち7つの本質の中では2番目の万人祭司ということにあたります。では最初1箇所聖書を開きましょう。聖書をお持ちの方は第一コリント12章を開いてください。聖書朗読者住吉郎兄弟に読んでいただきますが、聖書朗読者の方が読んだ後に皆さんとご一緒にこの歌詞をお読みいたします。では住吉郎読んでください。
あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです、ね、はい、教会をギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシア覚えとってください。でこれはエクというのがですね、何なんからという意味です。つまりこの世から。でクレシアというのが呼び出すですね、招き出すの合成語です。エクレシア、つまり教会はこの世から神様によって呼び、つまり選び出されたものの集まりです。教会はこの世から神様によって呼び出されたものの集まりという意味です。ギリシャ語の原文は。つまり教会というのは人々の集まりなんです、ね、教会は建物や場所や集会や組織プログラムではありません。で教会って人のことなんです。あなたが教会です。ですから聖書に教会に行くという言葉はありません。場所ではないわけですから、こういう表現は聖書にはありません。まあ強いて言うなら教会の集まりに行くと言えば少し正しいでしょう。私たちは教会に行く行くと言いますけど、そういう表現は聖書にはないんです。場所や建物ではないからです。あなた人が教会です。集まりが教会です教会は人々のことですですね。故にそこには関係というとかネットワークが存在します、はい、つながりがあるわけですね聖書はエペソ人への手紙では教会を5つのものに例えています。1つは神様の家族です。天のお父様、イエス様が長子です。神の住まいと書いてあります。私たちは立て上げられ神様がお住まいになるのです。キリストの花嫁と書いてあります、ね、また教会はキリストの花嫁であり、また神の軍隊だと書いてあります。戦う兵士たちです。そして5番目がキリストの体なんです。この5つにですね、教会をエペソ人への手紙では例えています。今日はキリストのこの5番目、体である教会について語ります。5番目のキリストの体である教会について語ります。よく理解してください。はい。私たち人間の体には多くの主体、器官があるわけです。手があり、足がありですね。耳があり、口があります。そしてそれぞれの主体がですね、効果的に働くことによって生命は維持され、日常生活を送ることができます。足は足の役割、手は手の役割。目は口は耳はそれぞれの役割が効果的に働くことによって生命は維持され日常生活を送ります。 はい、教会、私たちの集まりも同じです。今読んだところ12章27節、あなた方はキリストの体であってですね、一人一人は各器官なのですと、こう書いてあります。皆さんは体の一つの器官なのです。キリストが教会の頭です、頭ですね。で、私たちは体のですね、各部分、主体です。私たちの体がそうであるように、主体は頭の命令に従います。頭の命令に従うから秩序正しくですね、動き、生命が維持できるわけです。全く教会も同じだと聖書はそう語るわけです。では死体、手足にはどんな特徴があるでしょうか。まずですね、全ての死体は働きが異なっています。目の役割、口の役割、手の役割、全部その働きは異なっていますですね。はい、今第一コリント12章を開いたんですが、で、住兄弟12節読んでください。
ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。
はい、少し飛びます。14から少し長いですが、19まで読んでください。
確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったから、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。
はい、18節、しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。一つ一つ違う器官が体の中にはあるんだ。で、それぞれの全ての死体は働きが異なっています。2番目、全ての死体はですね、神経、いわゆる命令系統によって頭につながっています。はい、20節読んでください。
しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。
はい、一つ体が命令系統によってつながっています。で、3番目の特徴、全ての死体はお互いを必要とし助け合っています。みんな必要だということです。で、お互いが助け合っているということです。はい、21から26まで読んでください。
そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、 体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです、
はい、ここは教会がキリストの体であるということをですね、体に例えて書いてあるのです。目が手に向かって、私はあなたを必要としない、教会の中で私はあなたを必要としないということはありませんと、すべて必要なものですと。そしてもし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。皆さんどうでしょうか。小さな傷をしただけで全身がそこをですね、触れるのじゃないでしょうか。これがキリストの体である教会です。各主体より機関は全て異なった働き、つまりその役割があるということです。今日の説教のタイトル、あなたの役割を果たしなさい。あなたにも主体としての役割がある。キリストの体の主体としての役割があるから、あなたの役割を果たしなさいということです。それぞれが異なっているしですね、それぞれをお互いを必要としているということです。はい、ローマ人への手紙11章に移ります。29節です。では住兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、
神の賜物と証明とは変わることがありません。
はい、一緒にお読みいたします。はい、神の賜物と証明とは変わることがありません。どういうことでしょうか。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、あなたのですね、賜物で、この賜物っていうのは能力と言い換えてもいいです。召しってですね、これは働きとか役割という意味です。あなたに与えられた神様のからの賜物と、その働き役割は変わることがありませんとこう書いてある、ね、であなたの賜物と召しは何でしょうか。今日はそのお話をいたします。あなたにではどのような賜物があるか、ね、能力が与えられるか、一つのチェックをいたします。はい、よく聞いてください。一つのシチュエーションです。一つの場面をですね、思い浮かべていただきたいと思います。クリスマスのパーティーです。一人の人が手作りのケーキを持ってきてテーブルに近づこうとした時、何かにつまずいて転び、ケーキを落とし、床にケーキが飛び散ってしまいました。この状況を想像できますね、はい、これをこの状況です。で、この状況の中で皆さんにお尋ねいたします。そういう状況を皆さんその場にいたときに、あなたはまず何を考え、どのような行動に移しますか。こんな状況を見たとき、あなたは何を考え、どのですね、ような行動に移しますか。今から5つのことを申し上げます。複数回答でもいいです。私はこれこれこれですね。あなたはまず何を考え行動にするか、自分の中で考えてください。5つのことを申し上げます。恥をかいて倒れているその人を助け起こして、誰にでもあることですよ、気にしないでください、私たちが楽しいことに変わりがありませんと慰めますか。その人のところに行ってですね、助け慰めますか。これが A です。はい、 B、 ちりとりと雑巾を持ってきてすぐにそのケーキを片付けて もう何事もなかったかのように掃除をしますか、もうすぐに掃除してもう何事もなかったかのようにその場面を元に戻しますか。 C です。代わりの契機が必要だと、代わりが必要だと、とっさに近くの店に行って代わりのケーキを買ってきますか。これが C です。はい、次はこの状況を見てなぜこの人はつまずいて転んだのだろう、転んだのか、その原因を探り二度とこの状況が起きないように対処し、その方法を人々に伝える。なぜこの人転んだんだろう、段差があったのか何があったのかですね。その原因を探って対処して人々にこうしましょうと伝えるですね。そうしますか。はい、4番目、5番目、このことをすべて感謝しましょうと、すべてのことについて感謝しなさいと全員に促し、このことすべてが益に変えられますようにで、ね、このことによってお互いの愛がです、ね、寛容さが増すように、益に変えられますように祈りに導きますか。5つ申し上げました。複数回答でいいです。皆さんはまず自分はどれをするとこのように思いますか。はい、状況分かりましたね。どうぞ考えてください。複数回答も OK です。これは私にはどのような賜物があるかという賜物の発見のテストなのです。ではお尋ねします。自分は A、つまり近くに行ってその人を抱き起こし慰めると思う人。ちょっと挙手してみてください。私はそうするの。はい。ね、いいですよ。複数回答で何遍あげてもいいんですよ。はい、あなたは寛容と慈悲、人を慰める賜物があります。これは牧師の賜物なんです。ですから今手を挙げた人、牧師の働きを補ってくださいですね。あなたは牧師の賜物がありますから、牧師の働きをどうぞ補ってください。はい、では B だと思う人、ちりとりと雑巾を持ってさっと片付けると思う人、手を挙げてください。私はそれをすると思う人。はい、あなたは援助の賜物、人を助ける賜物があります。また奉仕の賜物もあります。人が見ていないところででも裏方として忠実にあなたは働きます。人が見ていようが見ていまいが、あなたの働きによって教会の行事はですね、スムーズに成し遂げられます、ね、人が見てようと見ていないとあなたは裏方の働きをします。奉仕の賜物、ね、援助の賜物があります。はい、C ですね。代わりのケーキを買ってくるとすぐに買いに行くと申し立ててあげてください。はい、はい、あなたは捧げる賜物があります。ちょっと待って、あなたは捧げる賜物がありますですね。はい、教会は伝道や維持のためにお金や物質が必要なんです。あなたの尊い捧げ物によって教会の必要は満たされます、ね。はい、天国でもあなたは大きな報いを受けることになるでしょう、ね、必要なんです。はい、 D です。原因を追求して二度と起こらないように対策を練ると、こうすると思う人、手を挙げてください。はい、いいです。あなたは管理運営の賜物があります。運営し管理する賜物がありますですね。 つまりまた教える賜物もあります。あなたはいつも教会全体を見ているんです。部分だけではなく全体を見てですね、欠けているところがないかチェックし、全体のバランスを取ります。あなたは管理運営の賜物がありますですね。ここが欠けていると言っとったら、そこを補って全体のバランスを取るですね。そのような賜物があります。はい、最後みんなを集めて感謝の祈りをすると、自分はそうすると思う人、どうぞ手を挙げてください。はい、あなたには予言の賜物、また信仰の賜物がありますですね。神の御言葉によって人を導きですね、励ます良い働きです。神の御言葉によって人を導き励ます良い働きです。これはその前の A から D と異なって教会だけです。 D までは世の中でも起こることですが、この E の働きは教会だけがなされる働きですですね。自分にはどのような賜物があるか、これは一つのですね、ケースです。以上5つの賜物について語りましたが、皆さんの中でですよ、皆さんの中でこの5つ以外なら私はこうするというのが何か他にありますか。この状況の中で5つ申し上げましたが、それ以外に私はこうするというのが何かありますか。どうぞ塚本姉妹。
教会のお祭りだからケーキがそういうふうになった場合には、食べケーキは食べるものだから食べられるところだけ取ってみんなには、
はい、落ちたケーキの食べられるところだけ取って、
みんなに分けて食べてない人はサタンが。
はい、あなたは知恵の賜物がありますね。他に私ならこれ以外にこうするという方はいらっしゃいますか。もちろんあって当然なんです。ですね。もちろんこれは一つのシチュエーションです。体には多くの器官があるように、他にも多くのですね、賜物と働きがあります。私が言った5つだけではありません。やる賜物のないという人は一人もいないんです。皆さんは何かの賜物を必ず持っていますですね。はい、中には複数2つ以上の賜物だから2回以上手を挙げていいですよと言ったんですけれどもですね、賜物が与えられている人もいます。それではですね、自分にはどういう賜物が与えられるか、どうしたらわかるんでしょう。まあ、今5つのシチュエーションで話しましたけどもですね。では自分にどんな賜物があるのか、どうしたらわかるでしょう。賜物は発見の方法です。でこれは3つあります。まあ、3つだけ挙げました。もちろん他にもあると思います。はい、1番目やってみることなんです。私にはこの賜物があるかどうかですね、実際それをやってみることです。だから皆さんいろんなことをやってみてください。やってみないと自分にその賜物があるかどうかは分かりません。考えただけでは分かりませんですね。やってみることなんです。でやってみると分かるんです。でやってみたらどういうことになるかというとですね、これ2番目なんですが、やっていくうちにみるみる上達していくんです。賜物があるとどんどんどんどんで、そのことに対してはですね、あなたはスキルはですね、上達していきます。そしてさらにですね、喜びがあるんです。賜物で働くと必ず喜びがあってですね、またやりたくないなるんです。で他の人がですね、もうそんなことしてあなた大変でしょうにと言いますですね。で言っても本人はもう喜んでるから、またやりたくないですね。 これ賜物のある一つの証拠です、ね、はい。だから私にはこの賜物があるのかもしれないと、どうぞそのことに励んでください。皆さんが教会で奉仕をいたします。また教会だけではなくこの世でも奉仕をいたしますですね。その奉仕をする動機は3つです。あなたはこの動機でですね奉仕をしてください。まず1、その奉仕が愛から生じているかどうかということです。はい、第一コリントの13章を開いてください。3節だけでは隅兄弟読んでいただけますか。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
兄弟姉妹、皆さんが全ての行動に何かを移るときに、その全ての行動のですね動機が愛によるものであることが必要です。ですね。愛がなければ何の役にも立ちませんとこう書いてあるんです。私は愛によってこのことをやっているんだろうか、人を愛することによってこのことをしているのだろうか、ですね。愛から出ているか生じているかというのがですね、奉仕の一つのですね、動機です。これとっても大切なことです。はい。二つ目、いやいやながらでなく、強いられてでもなくですね、喜んでやっていますかということです。はい、第二コリント9章を開いてください。じゃあ9章の7節だけ、隅兄弟読んでください。隅兄弟が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。
一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。特にここは献金のことについて書いてあることですが、奉仕全体に通じることです。皆さん奉仕をするときにですね、いやいやながらではなく、強いられてでもなくですね、心に決めた通り、神は喜んでですね与える人を愛してくださいますと書いてある。喜んであなたはそのことをしていますかということです。ですね。はい、奉仕をする動機の第一は愛から出ているか、喜んでやっているか、3番目、賜物があるかどうか、まあ、さっき話したところですが、そこです。はい、第一ペテロ4章を開いてください。実節です。これも聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。隅兄弟読んでください。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。
はい、はい、じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。ここにいくつかのことが書いてあります。全員に賜物があるということです。それぞれに賜物があるということですですね。はい、これは神様の恵みであり、あなたはその賜物を管理しなければいけないということです。そして賜物というのはお互いに使い合うためにあるんだということ。私にはこの賜物がありますと自慢するためにあるわけではありません。お互いに使い合うために賜物というのは与えられている。それはまたに私たちの 体の部分がそうであるようにですね、お互いに使い合うために賜物っていうのは与えられているんだということです。ですから賜物に優劣はありません。これよりもこれが優れているという賜物に優劣はありません。みんな同じ必要とされているですね、賜物です。あなたは教会で必要なのです。教会はですね、人の集まりですが、あなたが必要なのです。あなたがいないと困るんです。どうでしょう、皆さんの中でですね、私はもう耳はいらんとかですね、鼻はいらんとかですね、手は片方でよかとか、そういうことは言わないでしょう。みんな必要なのです。ですね。教会はあなたが必要なのです。あなたの働きが必要なのです。それはみんなに使えるためにですね、神様が備えてくださったのだと聖書はこのように語るのです。どうぞイエス様の弟子である兄弟姉妹たちですね、自らの賜物をですね、いろいろやってみて発見してですね、教会の中、働きの中であなたの役割を果たしてください。よろしいでしょうか。はい、ではお祈りいたします。では目を閉じてください。